移住企画コーナー上越にアイターン林田です。今日は先週に引き続き吉川区での出張収録でお送りします。スタジオからおよそ車で1時間ちょっと、吉川区の大賀集落に来ています。お話の伺うのは大賀に住んで3年、谷内美奈子さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
先週岡山市ご出身の谷内さんが上越に越してこられた経緯を少し伺いました。今日その続きを伺えればと思います。まずはですね、子育てについてですが、お嬢さんが一人いらっしゃるという話で、今保育園に通っていらっしゃいますね。
はい。
困ったこととかないですか？
いや、困ったこと、自営業なんでやっぱり入園するまでは娘をやっぱり移住者なので近くに預かってくれる親族がいないっていうことですごく大変でした。で、仕事が忙しくなってき始めた時にどうしようと思っていたら、市の一時預かりっていう制度がありまして、その制度に随分助けられまして、仕事がある日は娘を一時預かりに預けて、まあ、なんとか3歳の入園まで持ったんですけど、今はもう毎日保育園に行ってくれているので特に困ったことはないですね。で、おかげさまで娘も地域の皆さんにすごく大事にしていただいて、私もこう山暮らしをするまで知らなかったんですけれども、バスでうちまで迎えに来てくださるんですね。3歳で大丈夫なんだろうか、それもバスで、うちは山なので乗り換えを娘はしなければならないんですけれども、乗り換えもしっかりして笑顔で毎日帰ってきてくれますね。
雪はいかがですか？
雪はもう本当にここでの生活は切っても切れない関係ですね。でもただただもう毎日感動ですね。雪の季節は、岡山で育ったので雪なんてもうほぼ見たことがない。スキーもしたことはありませんし、一番初めに大賀に3年前に来た時は11月だったんですけれども、12月に入ってすぐにすっごくたくさん雪が降りまして、もうびっくりしすぎてもう涙が出て止まりませんでした。でも今はまあだんだん慣れてくるもので、雪がないと寂しい、冬はやっぱり雪があってこその新潟吉川だと思いますし、やっぱりいいですね、雪は。娘も喜びますし、人の温かさも感じますし、雪を心待ちにしてしまう自分がいます。
どのくらい降るんですか？
2メーターぐらいですかね、降りますね。でもこう皆さんに雪は大丈夫なのかって吉川の方たちもにも言われるんですけれども、除雪もしっかりしてくださいますし、心配なことはあんまりないですね。で、うちは高床でお家を作ったので、特にこう雪かきが大変だっていうこともないんですけれども、集落の共同の雪かきができる除雪機をうちに置いてもいいよって言ってくださって、皆さんの好意でなんですけれども、その除雪機を時間貸しでお借りしているので、特に大変なことはないですね。はい。
鎌倉を作ったりですとか。
ああ、そうですね。冬の間は私もともと走ったりとか山登りをしたりとか運動するのが好きなんですけれども、こちらに来ての冬のストレスは運動不足になること、あと新米を食べ過ぎて太ってしまうことなんで、冬の間はまあ、大丈夫なくらいの雪の日は夫に除雪機はしなくていいよって言って、ひたすらスノーダンプで雪と格闘して、もう大汗かいてこう二の腕が痛くなるほど雪かきをして、で娘が昼寝をしている間に鎌倉を作って2人でお茶を飲む、もうそれが楽しみですね。
カルチャーショックとかってありました？こちらに来られて、
まあ、全てがカルチャーショックですね。やっぱり見るもの、あと話す言葉、それから野菜の保存の仕方ですよね。あと雪が降ることで生まれる知恵とか、そういうこともすべてもう私にとってはカルチャーショック。面白いですね。やっぱりここの暮らしって楽しまないと暮らせないと思っているんですけれども、もともと夫も私も自分が知らないことに出会った時にどうしてこうなんだろうとか、そういうふうに考えることがたまたまできるので楽しいですね、やっぱり。はい。皆さんからのこう知恵というか、やっぱ東京にいる時には想像もしなかったことを皆さんこう日々されていて、すごくクリエイティブだし、 すごく人間らしいなっていうことが多いですね、はい、
田んぼ畑もやってらっしゃるんですよね。
はい、そうです。移住する際に先ほどあの先週ですかね、夫が酒造りをしたいと言って吉川に来たっていうお話をしたと思うんですけれども、もともと私もすごく食いしん坊で、夫もそうなんですけれども、お米が好きだったので米作りに大変興味がありまして、酒造りをする場所には米がある、で大賀集落に来てみたら師匠である中村正一さんが美しい棚田でお米を作っていらっしゃって、そこの収穫を体験していた時に、あ、なんかなんて幸せな時間なんだろう、満たされた時間、それがこう忘れられなくて、そこもここに移住するきっかけになったんですけれども、やっぱりお米作りっていうのは私たちの暮らしにはすごく大切で、副収入を得るっていうこともそうなんですけれども、土を触ったり農業のある暮らしっていうのはすごくやりたかったことの一つだったので、頑張っていますね。そうですね、それで作っているものを実家の岡山の友達たちに買って買い支えてもらったり、その棚田を守ることに関して応援して買ってくださったりする方がいらして、ますます私も頑張らないとなっていうのもありますし、いつか師匠のような美味しい米を作れるようにと主人と働きながらですけれども精進している途中です。
師匠との出会いっていうのがやっぱ大きかったみたいですね。谷内さんは何でも手作りが多いですよね。味噌ですとか。
そうですね、食に関してはあのやっぱり食いしん坊なので、こだわっているっていうわけではないんですけれども、米を作っているので味噌と梅干しと漬物は自分でやっぱり漬けたいなと思っています。私が尊敬するその辰巳浜子さんなんですけれども、食は命を作りこしらえるばかりでなく心を作りこしらえるという言葉がありまして、娘に何が残せるだろうって思った時に、美味しいものを食べる、もうただそれだけなんですよね。それを娘に伝えていけたらなって思う気持ちですかね。やっぱり食べ物って美味しいものを食べた時って本当にあの幸せですし、なんか悪いこと考えないですよね。なんかこう美味しいものを食べてる時って、あとこの人にも食べさせたいなっていう食から生まれる気持ちってすごく豊かだなと思っているので、そういうことを娘に伝えていけたらなっていうふうに勝手にあの思っています。
前に谷内さんがご自分のブログでずっと持っていた人生観、子育てに関する理想やこだわりは無駄になったっていう表現があったんですが、どんな理想ですとかこだわりっていうのがあったんでしょうか。
はい、それは東京に住んでいる時はこう人に迷惑をかけないことがいいことだというか、人に迷惑をかけたりしないこととか、あとはやっぱりお金をたくさん稼いでいい生活をすることがいい、でもそれを本当に自分がいいと思っていたわけではないんですけれども、子供にができたらいい教育を与えなければいけないとか、そういうふうに思うような生活だったと思うんですよね、やっぱり。でもこちらに来てからは自分の手でいろんなものを作っていける、生活を組み立てていけるっていうことを知ったこと、それからこの集落に来て思ったのが、人に迷惑をかけちゃいけないっていうふうに育てられてきたんですけれども、まあ、迷惑はかけてはいけないんですけれども、人の懐に飛び込んでみるっていうことの大切さっていうのをすごく感じられる。それは師匠たちの行動、私たちに対する思いをであるとか、あと他にも集落の方たち、私たちのことを日々大事に思ってくださっている方たちにすごく教えられたんだなと思っています。はい、
総じてこちらに越してきていかがでしょうか。良かったですか。
はい、本当に良かったと思っています。私がそういうこう移住関係の市のセミナーとかで何度かお話しさせていただいたりもしてるんですけれども、実際に上越の山間部に住んで思うのは、本当に人が少なくなっているなって思う んですね。やっぱり娘もが通う保育園も今は10人しかいませんね。あの同級生なんですけれども、そうするとこの先どうなっていくんだろうっていうことが、日々私も娘にとってはここが大事な故郷、私たちは移住者なんですけれども、娘にとってはここの吉川区大賀が故郷になります。で、何を残していけるかってなると、本当にやっぱり暮らしていける場所、ここの村が存続していける場所である、そういうことが大事なんじゃないかっていうのを最近やっぱりやっと余裕が出てきて思いまして、人の流れを変えるにはやっぱりお金の流れを変えるのがすごく大切なんじゃないかっていうのを、私は実際ここに暮らし始めて思いまして、で、私たちは勤め人としてお金を稼いで、こう農的暮らしで米を作って生活をしてるんですけれども、まあ、農業だけで暮らしている方たちも何人かいらっしゃいますが、やっぱり厳しいと思うんですね。で、移住者の方たち、ここに新しく住んでもらおうって思った時に、私たちのような暮らしがあるんだということを知っていただきたい。その田舎暮らしや山暮らしは農業じゃないと食べていけないんだっていうふうに思ってる移住希望者の方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、こうやって自分たちで仕事を作っていくとか、たくさんの仕事を組み合わせて生活をしていくっていう自分らしいスタイルっていうものもあるんだっていうことを伝えていけたらなっていうふうに思ってまして、上越では旅の人っていう言葉をよく使いまして、その私意味が全く分かんなかったんですけど、まあなんかあんまりいい意味じゃないんですかね。
要するに遠くから来られた方っていう意味だっていうふうに把握してますけれども、はい、
私はまあ旅の人だから気づけることってすごくあると思うんで、意識の中でこう改革じゃないですけど、新しい風を起こすことができる人間でいたいなっていうのはあるので、集落にもちろん馴染まなきゃいけないとか、上越の暮らしに馴染む、郷には郷に従えっていうのはあると思うんですけれども、そこでどっぷりハマるのではなくて、移住者として新しい今までない見方が自分にあるとしたら、それをこう活用していきたいなっていう気持ちがあります。今は自宅でパタンナーっていう仕事をしてるんですけれども、新潟の地場産業と自分の技術をこう合わせて新しいものづくりというか、ちょっと事業を始めたいなと思って少し動き始めているところで、そこで自分のような農的暮らしをして手に職がある人たちとか、自分でお金を稼いだりすることができるような人たちに向けて情報発信をしながら、まあ一方ではその山の方で仕事を生むようなことがやっていけたらなっていうふうに思ったりしています。
師匠への恩返しもしたいとのことですが。
そうですね、やっぱり師匠には恩返しをしなきゃなってすごくずっと思ってたんですけど、あんまり焦るのではなくて、私たちがここに定住をして長く暮らしていく、でここに生活をしてよかったって思って暮らしていくことが師匠への恩返しだと思っているので、来た時から私は仕事を諦めようとしていたところ、師匠に絶対に自分の仕事は諦めちゃいけない、そんな仕事ができることは山の誇りなんだ、うちの集落の誇りなんだって言ってくださる師匠のためにも、あの私たちがちゃんと地に足をつけて生活をしていくことがやっぱり大切なんじゃないかなと思っています。
じゃあ桜子ちゃんと一緒に一言お願いします。
上越に来てね。
幸せそうですね。お話は大賀集落に住んで3年、谷内美奈子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、
うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い二日まで古い習慣押し付けないけどみんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならばうちを選ぶ